2023年3月のアネステージオロジーポッドキャストへようこそ。編集長のエヴァン・キャラシュです。今月のアネステージオロジーに掲載された論文のハイライトをお届けします。今月のポッドキャストでは患者の呼吸モニタリングとコントロールに関する研究をご紹介します。1つ目はラングインジェリー患者、2つ目はCOVID-19 によって人工呼吸管理が必要となった患者を対象としています。その他にも、急性期における繊毛に関する研究や、若年層の入院患者の転機を予測するためのリスク修正モデルの使用に関する研究などがあります。最後に、疼痛管理に関する論文を振り返り、人工呼吸患者のポイントオブケア呼吸モニタリングツールの創設で締めくくります。今月は、まず、人工呼吸患者で肺障害を抑制するための肺ストレスと、横隔膜機能のモニタリングとコントロールについて紹介します。低域外換気量による肺保護換気によって、重症患者の転機は改善しましたが、アムステル大学病院の医師、フェダー・デブリーズらは、吸気努力の評価法である2つの方法、すなわち、気道閉塞時の最大気道内圧変化である POCC と、吸気時に 0.1 秒間気道閉塞した際の気道内圧変化である P0.1 が、肺にかかるストレス及び横隔膜の収縮努力と相関するという仮説を検証しました。この研究は2つの先行研究の二次解析で、自発呼吸下で人工呼吸管理を受け、人工呼吸期間が48時間以上になると推定される急性呼吸不全患者のデータを調査しました。その結果、POCC と P0.1 は、肺ストレスの指標である吸気系肺圧変動や、横隔膜が作り出す圧力である系横隔膜圧との相関は低いものの、横隔膜の収縮努力が弱い患者や、肺ストレスの強い患者を同定することは可能でした。また、POCC は P0.1 よりも、横隔膜収縮努力の強い患者を検出するのに優れていました。エヴァン・クリストファー・ゴリガーは、この論文に対する論説で、この研究は、肺と横隔膜の損傷を評価する簡便なツールとしての POCC の有効性についての知見を加えるものである、と述べています。さらに、人工呼吸を受けている患者では、POCC をルーチンに測定することが標準となるべきであると付け加えています。詳しくは、著者と編集者による対談、フィーチャードオーサーポッドキャストをお聞きいただくか、今月号の記事を無料でお読みください。次の研究も呼吸にフォーカスを当てていますが、この研究の対象は COVID-19 患者です。この報告は、以前に行った研究の二次解析で、非相関管理の成人 COVID-19 患者の肺仕事量を評価するために、自発呼吸管理下でのメカニカルパワー、すなわち、肺に及ぼされる時間あたりの仕事量と呼吸療法との関連を検証しています。イタリア・ミラノにある聖ラファエロ病院の医師、シモーネ・ガッタレッロらは、自発呼吸下で CPAP 療法を受ける患者111人を解析しました。その結果、圧保護を上げていった患者では、次の研究も呼吸にフォーカスを当てていますが、この研究の対象は COVID-19 患者です。この報告は以前に行った研究の二次解析で、非相関管理の成人 COVID-19 患者の肺仕事量を評価するために、自発呼吸管理下でのメカニカルパワー、すなわち肺に及ばされる時間あたりの仕事量と呼吸療法との関連を検討しています。イタリア・ミラノにある聖ラファエロ病院の医師シモーネ・ガッタレッロらは、自発呼吸下で CPAP 療法を受ける患者111人を解析しました。その結果、圧補助を上げていった患者群では、 一回換気量を増加させることなく PaCO2 が正常に保たれていることが分かりました。この結果は呼吸数と胸腔内圧の重要性を示しています。この結果に基づいて論説委員を務めるカリフォルニア大学サンフランシスコ校ダニエル・カラブレーゼはメカニカルパワー測定を臨床に取り入れるべきかどうかについて疑問を呈しています。メカニカルパワーはより動的な指標となるかもしれませんが、まず臨床上の疑問を解決する必要があると彼は書いています。注目の著者ポッドキャストで著者と編集者の話を聞くか、記事を無料で読むことができます。次は繊毛に関する研究です。急性期医療では繊毛の発症頻度は高く、入院患者では最大 35%、 集中治療患者では最大 80% が繊毛を発症します。最近の研究では繊毛の危険因子が数多く同定されていますが、ジョンズ・ホプキンスのカービー・ゴング医師らは機械学習を用いることで繊毛のリスク患者を予測することが可能になるという仮説を検証しました。彼らは多施設のデータベースを用いて2つの予測モデルを検証しました。1つ目のモデルは ICU 入室後24時間のデータを使用してその後の繊毛発症を予測するモデル、もう一つは ICU 入室からある時点までに蓄積したデータをもとに解析し、解析から12時間以内の繊毛の発生率を予測するモデルです。両モデルとも2つの外部データセットで十分に検証されました。入室後24時間のデータを使用した予測モデルは良好な結果を示しましたが、動的繊毛予測モデルはより高い識別力を示しました。著者らは臨床データ及び生理学的データで学習した機械学習は ICU 繊毛を予測できると結論付けています。さらにこれらのモデルは繊毛リスクの高い患者で繊毛を減少させる可能性があるとしています。次の研究は神経筋モニタリングとポストテタニックカウント PTC に関する研究です。腹腔鏡手術の増加に伴い深い筋弛緩のニーズの高まり、 PTC の測定は臨床上重要になってきました。著者らは PTC を含む筋弛緩の程度が加速度感知型筋弛緩モニターと電位感知型筋弛緩モニターでどの程度一致するか評価しました。韓国ダニエル病院の医師チュ・ヒョニョンらによって行われたこの研究は90分以上の予定手術を受ける36名の患者を対象に行われました。その結果加速度感知型モニターで測定した PTC の 23% が電位型感知モニターと一致し、 50% は電位型よりも高いカウントを示しました。このことは加速度感知型モニターが電位感知型モニターに比べより多くカウントしていることを示していますが、このことが臨床上問題になることはありませんでした。今月のこの論文は無料で読むことができます。病院内でのオピオイド使用は入院期間の延長やオピオイド関連の再入院などの有害事象と関連します。またオピオイドによる呼吸抑制は心肺機能の低下や死亡とも関連しています。 G タンパク型ミューオピオイドであるオリセリジンはモルヒネよりも呼吸抑制が少ない可能性がありますが、この論文の著者らはオリセリジンとモルヒネでは換気に及ぼす影響において薬力学的な発現が異なるという仮説を検証しました。ライデン大学医療センターの医師ピーター・シモンズらは55歳から89歳の健康な男女ボランティア18人を対象にオリセリジン 0.5mg または2mg と、モルヒネ 2mg または8mg を静脈内投与し、呼吸に及ぼす影響を二重盲検無作為クロスオーバー試験で検証しました。オリセリジンとモルヒネの呼吸抑制作用の差は 30% でした。二酸化炭素の再呼吸によって呼気終末二酸化炭素分圧を一定にした状態で 50% の換気量減少をもたらす濃度は、オリセリジン30ng/ml、モルヒネ21ng/ml でした。この研究により、オリセリジンはモルヒネに比べて呼吸への作用発現、作用消失が5倍早いことが分かりました。この研究は無料で読むことができます。次に、健康天気の予測に広く使用されている予測モデルのリスク層別化スイートを検証した研究に移ります。このツールは、診断・処置・人口統計学的情報を用いて、入院時の管理請求と人口統計学的情報に基づいて健康状態を予測するもので、これらのモデルの多くは65歳以上のメディケア患者を対象に検証されたものです。クリーブランドクリニックのスコット・グリーンウォルドらは、7つのモデルを若年成人患者に適用した場合にどの程度機能するかを調べました。彼らはユタ州医療統計局とオレゴン州医療分析局からの全支払い者請求を検討し、モデル検証セットには530万人を超えるメディケア患者による920万件以上の入院が含まれていました。ユタ州のデータセットには4万710人の患者の5万5109件の入院が含まれ、オレゴン州では1万6591人の患者の2万1213件の入院が含まれていました。各州の人口統計を比較すると、メディケア患者の平均年齢が74歳だったのに対し、ユタ州では58歳、オレゴン州では44歳と若く、モデルの精度は全人口と同等かそれ以上でした。この結果は、このモデルがより若く、より健康な成人集団に適用可能であるという仮説を支持するものと考えられます。さて、今月は、米国とスウェーデンの集学的疼痛治療プログラムを振り返ります。今回の古典的論文を振り返るは、ワシントン大学のジョン・ボニカ医師による集学的ペインクリニックの初期メンバーであるステファン・バトラー医師とジョン・ルーサー医師の論文です。1960年に始まったこのクリニックでは、一人の患者に対し複数のスペシャリストが共同して治療を行いました。このクリニックはさらに多くのスペシャリストが参加することで発展し、最終的には系統的プログラムによる治療を開始し、慢性疼痛治療のモデルとなりました。バトラーはワシントンからスウェーデンに移り、修学的・学際的な疼痛管理について見識を深めました。本号で再掲載した論文は1999年に発表されたもので、米国と北欧諸国における慢性疼痛管理の分析を行ったものです。今月の創設のテーマは、ベッドサイドで使用可能な急性呼吸不全のポイントオブケアモニタリングです。急性呼吸不全は人工呼吸の導入や ICU 入室の主要な原因となっています。不適切な換気によって肺や呼吸器にダメージを与える可能性があることを認識することが不可欠です。近年進歩した呼吸モニタリングには、肺と呼吸筋を詳細に評価できる様々な非侵襲的または低侵襲技術を採用しています。ペルージャ大学のジャン・マリア・カマロータラは、呼吸モニタリングに関する最近の研究をレビューし、 ベッドサイド呼吸モニタリングの最新情報について解説しています。彼らは、進歩したモニターによる評価が個々の患者に応じた人工呼吸を行う上で有用であると述べています。今月もご清聴ありがとうございました。来月は2023年4月号のハイライトをお届けします。